私、地理空間情報部電子国土調整課の三号でございます。よろしくお願いいたします。本日は今年の3月から公開を始めました地理空間情報ライブラリーや、それに関連するものをご紹介したいと思っております。まず突然ですが、こちらの地図記号お分かりになりますでしょうか。地図記号の中では割と、新しいものになりますけれども、地図に詳しい方ならもうご存知かと思います。図書館の地図記号でございます。手元の資料には、答えが書いてありますけれども、図書館に行けば、分野別に本が分けられていたりとか、どのような本があるかを調べて、また見ることができます。またこの記号をずっとこう見ていくと、ヘルプとか取扱い説明書にも見られます。地理空間情報を使いたいという方に、一助になればという形で、地理空間情報ライブラリーを進めていければと思っております。まずその地理空間情報ライブラリーに入る前にその背景をご説明したいと思っております。皆さんご存知でしょうが、平成19年に法律として、地理空間情報活用推進基本法が定められました。法律的に地理空間情報が極めて重要であるということが認められております。また一昨年に発生した東日本大震災では、また水分のところに液状化が発生したりとか、津波については、高さが重要であるといったことで、地理空間情報の重要性が改めて注目されております。もう一つ、ライブラリーに入る前にご紹介したいということで、これは以前から、あった考え方ですけれども、マップアップリンクというものを国土地理院では提案しております。具体的には次のものを見ていただければと思いますけれども、自分が持っている情報なり、関係者が持つ情報、また、一般的に公開している、地震とか、気象とかそういった情報を地図上に重ね合わせて見ることができる。例えば我々が、紹介しています電子国土ウェブとか汎用 GIS で自分が持っている情報を見たりとか、関係者間で共有したりとか、公開している情報に重ね合わせてみたりとか、そういう情報 を考えております。また地図上で、それぞれの情報を持つ、属性といわれるもの、そういったものを表示して、例えば、URL でハイパーリンクにすることによって、図面なんかも見ることができる、ホームページにつなぐことができるといった、地図に載せてつなげるといった概念を提唱しております。実際には緯度経度の位置座標がないと地図上に重ねられないんですけれども、ものによっては住所しかないというようなデータがあると思います。実際にはそういうところを、ツール、後ほど紹介する、マップシートで変換しながら、地図に簡単に載せてつなぐといったものを考えております。こういった概念はあるんですけれども、いろいろな情報があると、どうやって地図に重ねたらいいかわからないというようなことから、ライブラリーというものを作成しております。地理空間情報ライブラリーでは、国土地理院の保有する情報や、公共測量といった、地方公共団体が整備した図面なんかを、検索、閲覧、入手をですね、インターネットを通じてできるようにするというような、仮想的な図書館という形で、整備したいと考えております。そういう意味では実際にはライブラリを使って何ができるかということですけれども、欲しい情報を探すとか、探した情報を見る、また提供保有するものを使うといったものができます。今日はこの探す、見る、使うといういろいろな仕組みがあるんですけれども、それぞれについてご紹介したいと思います。まず探すでございますけれども、地理空間情報ライブラリーとして、トップページ検索サイトを用意しております。左上に、地理院のホームページの抜粋があるんですけれども、使ってみていただいた方はあるかもしれませんが、時には宝探しのように、迷宮に入って、宝を探すようなページもあります。できるだけそれを少なくしまして、閲覧、紹介、入手のボタンで、クリック数を少なくして情報にたどり着けるといったことを目指しております。ちょっとこのページだけだとよくわかりませんので、動画を用意しております。地理のホームページの右上にライブラリーボタンがありますので、そちらをクリックしていただければライブラリーのトップページに入ることができます。それぞれの情報のアイコン画像、名称や情報の内容、また 閲覧、紹介、入手といったボタンがあります。まあ、例えばこの閲覧ボタンを押すと、まあ、電子国土ウェブを、見ようとしてますけれども、電子国土ウェブ .next が立ち上がります。まあ、こういう感じでワンクリックで立ち上がる様子がわかると思います。また紹介サイトでは、まあ、電子国土ウェブについてはどういうものかといったものを紹介しております。まあ、入手というところでは KML 配信を例にしますけれども、まあ、ダウンロードして使えるデータ何かをここで、紹介するというような形です。実際にはこう表示する内容、分野別であったりとか期間別、提供形態、まあ、東日本大震災とか一覧から探すといった形で選ぶことができます。今は表形式で紹介しておりますけれども、こういったアイコン形式でも表示検索ができます。まあ、ポップアップで情報の内容がわかります。また閲覧入手のボタンも同じようにありますし、またこのアイコンをクリックすると、まあ、紹介サイトに飛ぶといったものでございます。まあ、このようにして、できるだけ、地理空間に情報を分かりやすく探すといったものを考えております。で、次に、見るという形でございます。今回ご紹介は2つ行いたいと思いますけれども、まず地図空中写真の閲覧システム、閲覧サービスについてご紹介したいと思います。先ほどのライブラリーの地図空中写真のところをクリックしていただくと、閲覧画面につながります。自分の見たいサイトを地図上でどんどんこう拡大していってもらえれば、まあ候補になるようなデータのリストが、まあ、次々に表示されていきます。で、見たい情報をこの分類のところで、選んでいただくと。今回は、まあ、主題図を見るということにしたいと思いますけれども、アイコンの上に載せてくると、ここに、まあ、サムネイル画像が出て、まあ、どんな地図かっていうのがわかります。また、このポップアップをクリックすると、まあ、地図、どういった地図で、まあ、誰がいつ作ったかといったような情報が、まあ、一目でわかります。今は地図を見ましたけれども、次は空中写真を見たいと思います。ちょうどこの辺り、日経ビルが今いますけれども、その周辺の空中写真について検索しています。古いものからまず見ていくと、ちょっと年代的にはわからないんですが、まあ、昭和の初期のものではないかと思います。実は霞が関に今官庁街があるんですが、当時はこの辺が官庁街でございまして、一つの官庁街の一つで、当時の大蔵省なり文科省がこの、まあまあ、この土地にあったというものでございます。その名残でございますけれども、これ平成4年になりますが、この辺は合同庁舎になっております。実は今関東庁測量部という、まあ、地理院の組織があるんですが、そこは九段にあるんですが、当時はこの合同庁舎にあったということで、まあ、この建物の敷地の、まあ、ところにあったと、以前はあったと。でこれが、まあ、ちょっと最近というか、まあ、平成21年になりますけれども、写真になります。今、まあ、合同庁舎であった部分を、大手町の再開発ということで、まあ、日経ビルが建っているものでございます。まあ、こういったふうに、まあ、それぞれの地域の成り立ちを、まあ、それぞれ自分の関心があるところを見ていただくということができます。ちなみにここにいろいろな地図のリンクするデータがありますけれども、この KML ファイル出力ということを、選んでいただければ、この点情報と属性情報を、自分のところに保存することができます。こちらについてはまた後ほど保存したものをですね、電子国土ウェブで見てみたいと思います。したがってこういった条件を設定して、まあ、アイコンをクリックしていただくと地図が見えるというものです。まあ、ぜひご自宅周辺の、まあ、写真や地図なんかを見ていただければと思います。次にご紹介したいのが、電子国土ウェブシステムでございます。まあ、平成15年から、公開を開始してきたということで、まあ、バージョン3に至るまで、まあ、8年ぐらいかけて、公開をしてきたものですけれども、昨年7月に、ドットネクストとバージョン4を試験公開開始しております。まあ、実際データとして大きな内容としては、一つは、まあ、タイル画像の可変ピクセル、まあ、タイルが一個一個違う大きさから同じ大きさということで、まあ、他の地図サービスに合わせて使い方が広がっているというようなものでございます。 まあ、また地図が選べたりとか右クリック、これはまあ昨年7月の公開当初でございますけれども、今はまあこういった形でまあ住所、緯度経度、まあ、標高なんかを右クリックで見ることができます。まあ、登山者の方についてはまあコンパスを使うということで、まあ、時北線なんかもこの右クリックで表示することができます。また、これ今年の2月になりますけれども、例えばライブラリーを追加したりとか、まあ、地図、まあ、これは彩色地図2種類、まあ、最初は春夏秋冬で始めたんですけれども、今は茶色と緑、我々ではまあ緑茶の地図と言ってますけれども、そういったような地図なんかを公開しております。またスライドバーでいろんな地図を透過して見るというような機能もつけております。まあ、こちらもちょっと分かりにくいと思うので、動画を使って、ちょっと見てみたいと思います。まあ、ちょっとこれもライブラリーのところの電子国土をクリックしていただくと、電子国土ウェブ .next が開きます。閲覧したいところのところに、まあ、地図を持っていってもらって、でこの地図のボタンを選ぶと、さっきの緑茶の地図ですけれども、まあ、茶色であったりとか緑であったりとか選べます。それ以外にモノトーンとか白地図とか上乗せ情報を見やすくするための地図もご用意しております。で、実際に、まあ、地理院なんかは、まあ、筑波にあるんですけれども、その辺の、ものを見てみたいと思います。実際にライブラリータブというのがありますけれども、このチェックボックスで選べます。まあ、今回は1970年頃の写真ですけれども、昔は、樹木であったようなところが、雑木林だったところが今開発しているというようなところが透過をいじくりながら分かると思います。また、現在の写真も見ることができます。まあ、つくばエキスプレスが通ったということで開発が進んでいる様子が分かると思います。でまたライブラリーで、まあ、いろいろな地図が選べるんですけれども、今回は明治初期の、低湿地を紹介したいと思います。まあ、明治初期に迅速地図から起こしたものですけれども、まあ、タイル画像でシームレスに見ることができます。多摩川周辺ですけれども、こちらの判例ボタンがありますので、こちらをクリックするとそれぞれの地図の判例を見ることができます。まあ、海であったところに今埋め立てて、まあ、空港なり土地ができているという様子が分かると思います。まあ、それ以外にも火山土地条件図であったりとか、土地の利用を表す宅地利用動向調査といったようないろいろな地図が選べますので、ぜひご覧いただければと思います。で、まあ、そういうふうにして、まあ、土地の利用の変遷とか、まあ、取材図を見るというようなことができます。もう一つ、まあ、今年の4月から、まあ、大容量のデータを載せるというような実験サイトを公開します。電子国土ウェブ .next プラスというものでございますけれども、まあ、NEXT と NEXT プラスの違いを見てみたいと思います。まず、NEXTの方でデータを重ねるというのをやってみたいと思います。これが NEXT でございますけれども、このファイルを開くということで、先ほど保存した地図空中写真を開きたいと思います。で、ファイルを読み込むということで、先ほど表示しているデータがそのまま取り込めました。でもう一個は基準点の GIS からダウンロードできるのがありますので、そちらを開こうとしますけれども、これは数百点以上あるデータなのですが、まあ、500点ぐらいかもしれないですが、そちらで重いということで、ドットネクストプラス、これは紹介サイトの真ん中にありますけれども、そちらで同じようにしてみたらどうなるかと。で、左下に参考のためにこれ読み中ですけれども、ドットネクストのものを開いております。で、同じようにしてファイルを開く、で地図空中写真を開くのファイルを選んでいただくと、これは先ほど簡単に開いた方ですけれども、まあ、すぐに開くことができます。問題は先ほど、基準点、まあ、今頑張ってますけれども、そちらの方の読み込みでございます。で、こちらを、まあ、先ほどと同じファイルを読み込むという形で、読み込むと、まあ、ほぼ一瞬で開くというようなものでございます。実際に中身を見ていくとどうなるかということで、拡大していくと、まあ、いろいろ地図にそれぞれの点が書いてあります。まあ、基準点 GIS 地図空中写真の属性がいろいろありますが、それぞれ引き継いでこの天井で表示することができます。まあ、先ほど見た地図空中写真の写真の方ですけれども、URL をつないで見ることができます。 こちらもちょっと頑張ってますが、もう少ししたらこんな感じで、ドットネクスト、ドットネクストプラスの、まあ、読み込みとしては、まあ、タイルールを扱うんであれば、ドットネクストプラスを使っていただくことがあるかと思います。ただし、まあ、いろいろネクスト、ネクストプラス、それぞれの長所がありますので、まあ、使い勝手を考えながら、その特徴を加味しながら使っていただければと思っております。実際にそれで使うということに次入りたいと思います。まあ、いくつか使うサイトを紹介しておりますけれども、例えば情報を重ねてみるということで、マップシートがあったりとか、まあ、電子国土を自分でサイトを構築してみたいというような話についてはこちら。まあ、実際にはバージョン1、バージョン3で作っていただいているものもあると思いますけれども、できればいろいろ地図の親和性の高いバージョン4用にこれから構築をお願いしていただければと思います。また標高を使うような API とか、まあ、Q&A といったものがございます。まあ、本日は情報を重ねる、地図上に重ねたいということで、マップシートをちょっと紹介したいと思います。マップシートにつきましては、Excel をベースにしております。Excel を使って、地図に簡単に地理空間情報を載せるような形式にしたいという情報を作るツールでございます。ちょっとマクロを使っている観点もあるので、ちょっとコンテンツを許可して有効にしていただくというようなものがございますけれども、実際自分が所有する、まあ、情報をコピーしていただくと。これについてはまだ緯度経度がないような情報なんですけれども、これをマップシート側にコピーしていただくと。で、実際住所がありますので、住所をキーにして緯度経度、まあ、地図に載せるための座標に変換するというようなボタンで、変換します。実際に地図上でどういうふうに載せるかということで、点情報、また地図にどういうアイコンで載せるかというのを選択していただく、まあ、いろいろな種類がありますので、まあ、自分の情報に合うようなものを、合うようなものを選んでいただければと思います。まあ、今回はこの地理院の組織なので、国の機関を選ばせていただきました。まあ、地図上でどういう大きさで選ぶかといったものを選んでいただいて、まあ、これは Excel のコピーになりますけれども、点数分だけコピーしていただくということで、もう素材は出来上がりです。あとは出力ボタンを押すというだけで、地図に重ねられるデータに変換することができます。まあ、今回は、まあ、国土地理院の、まあ、施設の一覧ということで、所在一覧ということで、書いておりますけれども、そういった形で保存すると。で、実際保存したものを電子国土で読み込ませるときには、電子国土ウェブで、のボタンを押していただいて、実際ファイル操作のところで先ほど選んだファイルを選んでいただきます。そうすると、Excel であったデータが地図上に表示されるというものでございます。で、まあ、本院は国土地理院つくばにあるんです、茨城県のつくばにあるんですけれども、そちらを拡大していくとこんな感じで見れます。まあ、実際その自動変換ですので若干の位置ずれがある場合はあります。その場合は作図機能を使って、マイナーな微妙な位置ずれなんかは修正していただくことが可能です。で、このアイコンをクリックすると、まあ、Excel にいろいろな情報がありましたけれども、そういった情報も見ることができます。まあ、ホームページをリンクしていければホームページも見ることができます。で、みんなと共有したいということで HTML、URL で保存もできます。実際 URL を、HTML を選んで保存をしています。まあ、テストサイトという形で、まあ、ローカルのフォルダーに保存しておりますけれども、保存しました。で、実際に保存したものを開くということで、先ほどのテストサイトを開くと、まあ、先ほど作ったデータがそのまま保存してあるということで、まあ、ここの場所だけではなくて、まあ、先ほど全部保存したものが、まあ、保存できているということで、自分が作ったデータを、まあ、他の人と共有することができるというようなものでございます。そういう意味で、まあ、地理院の地図で、まあ、いろいろな地図を出しておりますけれども、まあ、チェックボックスオンオフにすることによって、まあ、地図を選んでいただいたり、等価を選んで表現方法を選んでいただいたり、また、自分のファイルをファイル操作ということで読んでいただいて、まあ、重ね合わせてみるというような、またホームページ、まあ、それぞれのページのホームページだったり図面だったり写真とつなぐということで、まあ、地図上に載せてつなぐと、そういった試みを努めております。 まあ、地輪としては、まあ、今後とも継続的に改善をしていきたいと思っております。まあ、実際、まあ、このホームページこの資料を作る段階でもいろいろ修正を行っていて、まあ、動画も作り直したしパワーポイントも作り直してみました。まあ、こういうふうに地輪としてはできるだけ使いやすいシステムを作りながら、まあ、地理空間情報の活用促進を図っていきたいと思っております。まあ、本日は私の方が代表して説明させていただきましたけれども、地理空間情報ライブラリーでは、まあ、いろいろなスタッフの作業の、まあ、結晶でございます。まあ、それもこれも、まあ、皆さんにとって、まあ、使っていただいてこそのものでございますので、まあ、いろいろご覧になって使っていただければと思います。まあ短い間でしたが、説明は以上でございます。ご清聴どうもありがとうございました。